時刻は午後8時となりました。婚活応援番組モテなか人生楽しくないのスタートです。この番組はモテたい、恋人が欲しい、魅力的になりたい、結婚したいなど人生を楽しく幸せに生きたい皆さんに、同性にも異性にも、そして老若男女にも、魅力的に見える、そして好かれる方法を熱く語ったり、時にはゲストを交えて楽しく語り合ったりする、ここでしか聞けない話が満載の番組です。お相手はこれまで1000組以上のカップルを誕生させてきました、本気の結婚相談所 B のの代表で、幸せな結婚をするために大切なことの著者でもあります、私婚活のカリスマ香川博樹がお届けします。この番組を聞いてくださっている皆さんが幸せに生きるために、そして熱く生きるために、私自身熱く語っていきますので、最後までお聞き逃しのないようにしてください。この番組は本気の結婚相談所 B のテイクでお送りします。ちょうど3日前にですね、鹿児島県の知覧町という場所に行ってまいりまして、知覧という場所は僕かれこれもう30回以上行ってるんですけれども、ちょうど3日前にですね、鹿児島県の知覧町と鹿児島市内で桜祭りという、全国各地から、様々なリーダーが中心になって、ベストセラー作家、芸能人、歌手、俳優、OL さん、学生さん、経営者、サラリーマン、公務員、主婦、そんな人がですね、300人ぐらいが全国から、その知覧の場に集まってくるっていう、このイベントに参加してきました。で、1日目がですね、72年前、第二次世界大戦の末期に、特攻として飛び立っていった、その飛行場があったですね、知覧という場所に行って、そこで特攻隊として散っていった英雄の霊で英霊さんっていうんですけれども、英霊さんたちに献杯をすると、献杯、天に向かって乾杯というですね、献杯というですね、天に向かって杯を捧げる献杯という、このを含んだイベントがありましてですね、300人のですね、知覧のそこで桜の木だらけなんですけど、300人のですね、大花見大会をするわけですよ。ものすごい人数の花見大会をするわけなんですが、これが民間のイベントなんですけれども、実はこのイベントを主催しているのがですね、僕の十数年の友人である、ベストセラー作家長松茂久、以前にも話をしたことがあるんですが、長松茂久という男がですね、10年前から旗を振って開催しているイベントなんですが、僕自身も、もうずっと参加してるんですが、最初はですね、桜の花びらを照らそうとライトを持ってきてたんですけれども、英雄さんたちを敬うような素晴らしい志を持った若者たちが、そんな素晴らしい志を持った若者たちが全国から一堂に集まるんだったら、私たちも協力しましょうということでですね、その知覧がある南九州市もですね、協力いただいて、その日だけですね、その日だけ特別に桜をライトアップしてくれる、そんなすごいイベントなんですが、実はですね、その日鹿児島の知覧町はですね、大雨になりましてですね、かれこれもう11回目、知覧では10回目のイベントなんですけれども、雨降ったことがあるんですが、その献杯の儀とかですね、よいしょよいしょでは晴れてたんですが、今回はずっと雨でですね、それはそれでですね、初のことだったので、参加した人は大変やったと思うんですけれども、近くの学校からテントを借りてきてですね、テントの下に、バーベキューセット何部ぐらいあったかな、40、50あったのかなぐらい持ってきて、テントの下でですね、みんなすすだらけになりながら、煙の匂いに巻かれながらですね、大バーベキュー大会、花見もですね、桜もですね、一つも咲いてなかったんですね。もう、全くない、これ何なんだろうこれみたいな感じで、桜の花も咲いてないのに花見だっていうことで、なんかいろんな意味で、花に興味がいくわけでもなく、空に星が見えるわけでもなく、狭いテントの中で、 72年前のエイレンさんたちを敬おうと、そんな熱い志を持ったですね、若者、まあ、若者って言っても20代から60代までいらっしゃったんですけれども、そんな人たちが狭い中のテントで、肩を寄せ合ってですね、煙が煙たいなと言いながらバーベキューをするということで、ものすごく一つにまとまってですね、本当に濃い3時間でいろんな人と交流ができて、ある意味すごくいい時間だったなと、そんなふうに思うんですが、まあ、そんな桜祭りに参加してたわけなんですが、そこでですね、2日目が鹿児島市内で、いろんな公演とか、ライブとか舞台とか、そういうのを丸1日本当研修ですね、本当に朝8時半から5時半までのびっちり研修があってですね、そこの中のですねトップバッターである人が喋ったんですね。僕には鹿児島にですね兄貴がいるんです。鹿児島の兄貴がいます。鹿児島から全国を届けている兄貴がいます。兄貴と言いましても実の兄貴じゃなくて血はつながってません。僕が兄貴と慕う人なんですけれども、その人も僕を弟分みたいな、弟みたいに可愛がってくれる人がいるんです。名前を福徳睦月さん、福徳睦月さん、福に徳を積む徳っていうすごくいい名前、福徳睦月さん、まあ、その方あだ名をリッキーさんっていうんですね。リッキーさん、僕らは親しみを込めてリッキー兄さん、リッキー兄さん、こんな風に呼んでいます。見た目はですね映画俳優のように、まあ、映画俳優よりもかっこいいんじゃないかっていうぐらいかっこよくてですね、立ち振る舞いとか言動もめちゃくちゃかっこよくて、もう本当に映画俳優さんがそのまま身近に出てきたみたいな、それぐらいかっこいい人で、全国にですねその見た目だけじゃなくて振る舞いからファンが本当に多いんですね。もう僕の大好きなリッキー兄貴なんですけれども、兄貴はですね鹿児島の一番の繁華街天文館というところで一番美味しくて流行っている福徳屋という居酒屋さんをやっていました。自ら料理をしながら経営もされていて、料理のあまりの美味しさにですね、そして、大将の、かっこいい人柄が評判で、テレビとかラジオとか本当に引っ張りだこでですね、よくテレビ出るんだよと、今度ラジオ出るんだよとか、そんなことをずっと言われながら、そんな人気のお店だったんですけれども、でもですねちょうど2年前厨房で左足を怪我をされたんです。その時は本当に忙しいシーズンで、そして人もですね、たまたまちょっと辞めてしまって、リッキー兄さん一人で切り盛りしないといけないと。ただでさえ忙しいのにもうほぼ休めない。まあ何人かアルバイトがちょこちょこ手伝ってくれるんだけれども、ほとんど一人でしないといけない。まあ、見た目とか生き方もかっこいいんですけれども、男気溢れる方なんで、怪我なんか唾つけとったらなるわみたいな、そんな感じの方なので、仕事も忙しいので、なかなか病院も行かなくて。まあ、消毒をまめにしてたみたいなんですが、病院も行かなくて。仕事が休めない。ちょうど12月の忘年会シーズンやったと思うんですね。もう一日も休まずにいた。足痛いけどなんとか頑張ってるよみたいな、そんなことを聞きながら。でもやっぱりそのまま忙しいままですね、こんなのほっときゃ治うだろうって言ってたんですが、たまたまその怪我がですねひどくなって、バイキンが骨まで転移したんですね。バイキンが骨まで転移した。で歩けなくなってしまって、あまりの激痛に病院に行って入院までしたんですよ。僕のことをひろきちゃんと呼ぶんですが、私香川ひろきなんで、ひろきちゃんと、ひろきちゃん、まあまあすぐ退院するよみたいなこと言いながら、僕もまあそれやったらまあちょっと骨休めなんで、早めに出てきてくださいね、退院してくださいねみたいなこと言いながら、そんな会話をしてたんですが、ある時メッセージが来て、もうあかんと、俺の左足はもうあかんかもしらんみたいなメッセージが来て、で僕は心配で電話をして聞くと、バイキンの周りがあまりにもひどくて激痛が止まらない、もっと言えば骨にどんどんどんどん侵食していって、このままいけばもう左足全部失うかもしれないって、どっかの段階で左足を切らないといけないかもしれない。って普通の怪我でそんな足を切るなんて聞いたことないな、現代っていう世の中、今の世の中ですね。 そんなことが現実にあるのかなと言ってたんですが、結局そのままひどくなってしまって、リッキー兄さんは左足の膝から下ですね、全部切断することになったんですね。まあそれまでですね、車を運転したりバイクを乗ったり走り回ったり本当に元気で、まあ、50代なんですけど活発な兄貴やったんで、その足がなくなるということで本当ショックを計り知れなかったと思うんですけれども、その後で俺は義足をつけてなんとか頑張るよって、義足をつけたら走れるし、車も運転できる、バイクも運転できる、自転車だってこげる、料理だってできるよって、何にも変わらずできるんだということで、それから SNS とかでですね、兄貴は自分のリハビリの姿のライブ映像を流したりとか、義足はこんなんだよ、俺の足こんなんだよって写真を出したりとかしてですね、もう常に笑顔、常に元気でですね、命取られたんじゃないんだからと、足のいっぱい2本くらいこれでやるよと、俺は元気だよみたいなぐらいの勢いで行くとですね、全国からですね、障害者の方から、片足なくなってこんな明るい人初めて見ましたとか、私も障害者なんですが、あなたを見てたら元気になりますみたいなんで、全国各地からですね、リッキー兄貴に励ましとか共感の声が殺到したんですね。僕もやっぱりすごく辛くてですね、リハビリも想像を絶するぐらい大変やったらしいんです。まあそういう中で、あ、さすがだな兄貴、さすがだなって思って、で退院も決まって、じゃあいろいろ居酒屋も再開するぞひろきちゃんって、俺はやるよって、構想もバッチリだって、よかったって僕も思ったんです。そんな矢先に血を吐いて倒れられたんですね。血を吐いて倒れ、どないしたんやって、胃潰瘍かなんかですかって。兄貴はもともと胃潰瘍もあったので、まあそれかなって、いや大丈夫だよって言ってたんですけど、精密検査を受けた結果、実は兄貴は膵臓がんの末期、肝臓まで転移してたんです。膵臓がんの末期、肝臓転移、ステージで言うと 4B ですね、 4B ステージ4で一番末期の末期です。その時に余命3ヶ月って言われたんです。あなたの余命はあと3ヶ月です。兄貴は家族もいて、子供もまだちっちゃい中学生の息子さんがいて、足の怪我で半年以上居酒屋休んで、もうオープンしないといけない、お客さんも待ってる、俺も働きたい、そんな時に辛いリハビリも乗り越えて、左足の、そんな時に余命3ヶ月、膵臓がんの末期ステージ 4B、 もうお先真っ暗ですよね、これからどうすんねんと、そんなことをですね聞いて、僕自身もお見舞いに行ったけど、なんで声をかけていいかわからない、電話で喋っても確信に触れてはいけないような、そんな気は使いたくないけれども気を使ってしまうような、そんなことがあって、日々ことが発覚して、もちろんその瞬間お店の復活も限りなくゼロに近いので閉店しないといけない、全部お店を解約して全部片付けをして、兄貴の身内の方に会うと、兄貴がいる時はみんな笑顔なんですけれども、当たり前ですよね、兄貴がトイレとかいなくなるとみんな泣くわけですよ。嫁3ヶ月、5年以内の生存率がほぼゼロに近い、3年以内もゼロに近い、もうほぼ治らないと、そんな状態でした。でも兄貴はそれでも生きることを諦めなかった。いやー、俺いろいろしてきたからな、今まで、それが全部今どんどん来てんのかなみたいな話をしてですね、時には辛い顔を見せるんですけど、笑顔でなんとか気丈に振る舞う。僕らもどうしていいかわからないまま何ヶ月か、数週間が過ぎたんですけど、でもまめにですね、僕も何をしていいかわからないけれども電話をしたり LINE を送ったり、たまにサプライズで会いに行ったり、そんなことをしてたんですが、そしたら奇跡が起きたんです。6センチ近くあった腫瘍がですね、次の2ヶ月後の検査の時に腫瘍が縮まってたんですね。主治医の先生もこんなことありえない、奇跡だって、今までやってきてこんなこと一度もなかったって、 みたいな形で兄貴も思って、僕ら自身もですね、僕ら弟分連中もってなって、でも実際に行くとですね、次の検査でまたちっちゃくなってたんですよ。こんなことってありえるのかね、世の中に、みたいなぐらいのことがあってですね、兄貴自身もおーすごいなーって、これってすごいな俺って言いながら、そんな奇跡の人で、今ではどんな状態かというと、一時期は抗がん剤で頭の髪の毛も抜けてしまってたんですけれども、今では抗がん剤もやめて、まだもちろんがん患者ではあるんですね、腫瘍がんまでありますから。でも髪の毛も生えてきて、歩ける状態になって、入院もやめて今自宅です。もちろん激しい運動はできないんですが、自宅で料理を作ったりとか、車を運転したりとか、そこまでできるようになったんですよね。こんなことで多分鹿児島の病院の先生は今までにもないし聞いたこともないと。でも兄貴は笑顔で、あ、そうですか先生って、ありがとうって、常に笑顔を忘れずに、感謝を忘れず、そんな兄貴、そんな兄貴やだからこそですね、リッキー兄さんだからこそ、そんな奇跡を起こされたのかなと。まあ、そんな奇跡を起こしたリッキー兄さんがですね、桜祭りの2日目の公演の第1回目、前日チランで花見があって、その後もどんちゃん騒ぎ、僕はお酒は飲まないんですが、年に1回しか会えないような仲間もいるので、ついつい遅くなってしまう。でも次の日8時半から公演が始まると、眠たいけれどもリッキー兄さんが喋るんだから絶対行かないといけないなということで、僕は頑張って起きて聞きに行って、やっぱりですね、一言一言がすごい刺さるんですよね。今こうして僕らは来てますけど、明日死ぬかもしれないって考えて生きてる人ってほぼいらっしゃらない。僕自身もそこまで考えたことはない。まず言ったことが、毎朝、毎晩でですね、寝るときに、明日の朝起きたとき生きてるかなって、そう思いながら床に着くとなかなか寝つけない。そこから話をされました。朝起きたときに、うわ俺生きてる、朝生きて起きれた、まずこれだけで幸せやねんって、すごいなって。朝僕なんかやったら、うわ眠ってえな、もうちょっと眠りたいの起きなあかんな、邪魔くさいな、もうちょっと寝てんのに俺は幸せじゃねえなみたいな、こんなこと言ってる場合じゃないなと思ってですね、リッキー兄さんは朝起きるだけで幸せだ、こんなとこからスタートしました。リッキー兄さんの講演の話はちょっと後半も、話をさせていただければなと思ってます。ここでですね、ちょっと曲を聴いていただきたいなと思います。このラジオのリスナーからですね、最初のこの今後ろにかかってる BGM すごくいいですよねって、誰の曲なんですかって言われる、よく聞かれるんですけれども、この曲はですね、私の大切な友人であるアーティストユーサミーさんっていう人の曲なんですね。ギター一本で人を感動させる天才です。ちょうど彼もですね、知覧の桜祭りに参加されてたんで、彼の曲がですね、2日目、リッキー兄さんの公演の少し後にですね、ライブがあってですね、そこで、約300人が聴きました。僕は後ろの方で見てたんですが、会場の半数以上の人が涙してました。途中からは曲を聴きながらすすり泣く声ですね。彼のメロディーと彼の書く歌詞、そして彼の魂を震わせるような歌声、そんな彼の曲、ぜひ皆さんにも聴いていただきたいです。故郷であるですね、日本を思い出しながら、日本の素晴らしさ、人を信じることの大切さ、そんな和っていうのかな、そんな絆みたいなのを感じさせてくれるような曲です。聴いてください。ユーサミーさんで I Believe。
少年の頃を映し出す風景は 一つ一つ姿を変えて、果てしない時間を生きてきたと語り続けてる。そこに空は見えますか？風は吹いていますか？誰よりも大切なあの人は笑っていますか？I believe, I believe、 この世界の真ん中に変わらぬ愛があることを。 I believe, I believe、 今消えそうな炎をその胸に抱きしめる涙のぬくもりを。 I believe, I believe。があれば、それがいつも勇気をくれる。たった一人で生きてはいないこと、いつもありがとう。そこに緑はありますか？花は咲いていますか？何よりも美しい心はどこにありますか？ I believe, I believe、 あなたの空にいつまでも新しい朝が来ることを。 I believe, I believe、 今枯れゆく野の花に恵みの雨とお日様のぬくもりを。 I believe, I believe、 I believe in the power of thought and the power of love。I believe, I believe、 この時代がいつの日か歴史を変えてゆくことを。 I believe, I believe、 今誰もがまっすぐに同じ未来を見つけてゆくことを。変わらぬ愛があることを。 I believe, I believe、 今枯れゆく野の花に恵みの雨とお日様のぬくもりを。 I believe, I believe、 I believe, I believe。I believe, I believe。
はい、聞いていただきました。ユーサミーさんで I believe です。ユーサミーさんですね、桜祭りでお会いしまして、ラジオやってるんでぜひゲストに来てくださいよみたいな話をすればですね、ぜひひろきちゃんのためだったら行くよっていうことでですね、話がまとまりましたので、早ければ来月ユーサミーさんこのスタジオでですね、ギター持ってきていただいて生ライブみたいなことも実現すると思いますんで、皆さん楽しみにしておいてください。先ほどのリッキー兄さんですね、 最初の前振りが長すぎてですね、あんまり話す時間がなくなってきたんですが、ぜひ皆さんにシェアしたいことがあってですね、そのリッキー兄さんが言われたことがですね、まあ、いろんなこと言われたんですけど、特に響くことがですね、毎日毎日を、一瞬一瞬を大事に生き続けて、俺は奇跡を起こし続けたって。毎日毎日を何気なく今まで人生生きてきたって。一瞬一瞬を何も考えずに生きてきたって。でも癌になって、末期癌になって余命3ヶ月な感じて、毎日毎日を、一瞬一瞬を大事に、出会う人も、時間も、自分に対してのことも、全てのことも、全てのことも大事にいけば奇跡が起こったって。生き方を180度変えたって。見直したって。だから奇跡は、待ってても起こらないって。奇跡は自分で起こさなあかんって。で今、癌が治ってるからといって彼の力兄さんの行動は別に変わってないです。人と会うことは、一期一会って言葉ありますけれども、力兄さんは、一へ全力。この人と出会うのは、俺はもう最後かもしれない。明日朝起きたら、天国に行ってるかもしれない。そう思うと、今この目の前にいる人と、本気で向き合おうって。目の前の人が困ったら本気で助けてあげようって。そんな生き方をしています。リッキー兄さん、今ですね、がん患者でありながら、全国10名以上、十数名の方からですね、末期がんの方から、リッキーさん、がんでもう余命がないんです。どんな風に生きていけばいいですか？どうしたらいいですか？もう怖くてっていう方のカウンセリングしてるんですね。がん患者が、がん患者のカウンセリングをするという、まあ、すごいなという、もうこんなの全国広してでは、リッキー兄さんしかできないんじゃないかなと、そんな、ことを思うんですが、あと言ってくださったのはですね、毎日好きなことをしてモチベーション上げてくださいって。好きな人とモチベーション上がる人とだけ会って話をしましょうと。自分に無駄な人と会わないと、マイナス優勝と会わないと、常に前向きな人と会いましょう。奇跡は自分で起こすもの、そんな考えを直に教えられた気がします。皆さんも普通に考えればなかなかできないようなこともですね、奇跡が起こればできるんだなって、奇跡でも起これへんかなって、こんな風に思うんじゃなくて、俺奇跡起こしてみようかなって、私奇跡起こしてみようかなって、そう思った瞬間から生き方考え方が180度変わります。そうなったら今思ってること、夢とか目標、そんな奇跡が起こるかもしれません。一人でも多くの皆さんが幸せになるために、そう思って精一杯お話しさせていただきました。リッキー兄さんの話ですね、また話をさせていただければと思います。本日もお別れの時間となりました。この番組の感想とか悩みとかですね、香川ひろきのご質問は、公式ホームページ香川ひろき .com からお問い合わせから送ってください。次回の放送はですね、4月の15日土曜日の8時だよ、全員集合ドリフの時間にまたお会いしましょう。それでは皆さん、笑顔で元気で奇跡を起こし続ける、そんな人生を楽しみましょう。婚活応援番組、モテなきゃ人生楽しくない、お相手は婚活のカリスマ香川ひろきでした。この番組は本気の結婚相談所 B の提供でお送りしました。